もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、すみません、よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
75歳です。
75歳。
はい、
元気な声ですね。
そうですか。お話できることは嬉しくて。
結婚してます？
いえ、独身。
独身ですか。
一人です。
ずっと独身ですか、それとも離婚して今一人ということ？
離婚して一人です。
何年前ですか、離婚したのは？
40年ぐらい前でしょうか。
その時お子さんはいたんですか？
子供が2人おります。
2人。何歳ですか？
上の子が53歳で、
はい、
下の子は47歳です。
で、あなたは今一人で暮らしてるの？
はい。
わかりました。それでどんな相談ですか？
一人暮らしがもう何十年にもなりまして、
はい、
一人で生活してると誰ともお話しする機会もなくて。
もう40年ずっとですか、それとも離婚してからしばらくお子さんと一緒にいたんですか？
いましたけど、
うん、
もう子供も育ってから30年ぐらい。
30年ぐらいですね。はい。そうすると寂しいっていうよりも寂しいことに慣れてしまった。
人と話したいなと思うんですけど、
はい、
出かけて行った先でも人に会っても挨拶ぐらいで済んでしまって、
あ、
雑談とか世間話ができないんですね。
生活はどうなってるんですか？
年金と親の遺産ですね。
そうすると経済的には心配ないんですね。
はい、
そうです。今の問題は思っていることを言い合えるような友達が欲しいと。
そうですね。
だけど、はい、そういう人が地域の中ではできないということですね。
そうですね。はい。
70歳を過ぎて、
はい、
もう新しく友達を作るのがしんどいっていうようなこともあるんですか？
それもありますね。ありますけど、人だったら世間話とか身近な話ぐらいはしたいんですけど、
うん、
たまに喫茶店なんか出かけても話が出ないんですよね、相手も話すこともなくて、
うん、そうすると53歳と47歳の、
はい、
お子さんとの関係も今はないわけですね。
上の子は手紙をくれます、
ええ、
下の子は私を病院に送るために車に乗せてくれたり、
ええ、
買い物に行ってくれたりですけど、それは月に1回です。
要するにいろんなことしてくれるけれども、言葉の交換っていうより情緒の交換が欲しいわけですね。
そうですね。
本なんか読むの、ことは、あ、
本は好きで買ってはくるんですけれども、
うん、
1ページぐらい読んだらやめちゃって、テーブルの上に何冊かそのままになってるっていう状態なんですね。
意欲が湧いてこないんですよね。
そうなんですね、うん、はい。
人と接することで意欲が出てくるんですけれども、
うん、
テレビでは1日見てるわけですか？
見てます、24時間。
そうテレビが友達みたいになってるわけね。
そうなんですよね。結果的にはそう言えますね。
食事を作るんでも、誰か親しい人にご馳走したいと思って作るならいいですけれども、
はい、
自分一人のために食事を作ってるんでは、もう美味しいものを作ろうという意欲も湧いてこないわけね。
湧きません。それで、
うん、
数年前から外食とかお弁当買ってきたり、料理作ることは好きだったんですけども、
うん、
自分のための食事っていうのは、
うん、
いつの間にかやめたんですね。それで、
そうだ
ね、あちこち食べに行ってます、一人で。
そうするとボランティア活動なんかする機会っていうのはあんまりないんですか？
私も長年生きてきまして、
うん、
人の役に立ったことがあるかって言ったらないので、
うん、
そういう気持ちは最近持つことはあるんですけども、
うん、
なんかいつもテレビを見て楽してる私が人のために何か役立つことができるのかなっていう半信半疑と自信がないっていうか。
あ、人のために役に立つことをやると元気になってくんですよね。
あ、そうですか。
だからボランティア活動なんかする機会があればね、
ええ、
それはすごくいいんですけど、そういう機会っていうのはなかなかないわけね、今。
そうです、ないですね。
そこが難しいとこなんだよね。ボランティアすれば元気になるんだけど、ボランティアをする意欲が出てこないっていうことですからね。
はい。
困ったね。
そうです、困ってます。
じゃあ、75歳で一人で どうやって自分が元気になるかっていうことを伺ってみたいと思います。
大変嬉しいです。
よろしいですか。はい。今日はですね、
はい、
医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がいらしているので、
はい、
相談してみてください。
もしもし、森田です。
あ、どうも、恐れ入ります。
不安になる気持ちはよくわかりますね。まあ、医学的には人との接触機会が少なくなるとですね、例えばアルツハイマー認知症になるリスクが8倍になったりとか、
は
い、あとやっぱ人と会わないとですね、歩かなくなるということで、はい、いわゆる健康寿命ですね、が縮まってしまって、介護が必要になる年齢が下がってしまうということがあるので、そういう意味でも不安になってきてるのかなと思いますね。ただですね、なんか今声を聞いてるととても元気で聡明快活でですね、このテレフォン人生相談にも元気なお声で相談してくることを考えるとですね、はい、今なんとなく負のスパイラルに入っていても、なんかのきっかけさえ見つければ、その元気な声が行動に変わるんじゃないかなと思いますけど、
はい、
僕思うんですけど、意欲っていうのは自分で出そうと思っても出るわけではないんですよね。何かがきっかけで自分から自ら出てくることなんだと思うんですね、
はい、
だからそのきっかけを見つけるように努力するためには、ちょっと面倒くさくても足を運んだり調べたりするんですね、
はい、
WHO 世界保健機関もですね、健康というのは精神的、肉体的、社会的に質の高い生活をということなんで、いろんな意味でやっぱ接触機会が少なくなることは悪いと思うんですね、
うん、
じゃあどういうきっかけかなんですけど、加藤泰造先生からも話ありましたけど、はい、一つは僕はもうボランティア活動がいいかなと思いましたね、
はい、
別にですね、いつも優等生じゃなくていいんですよ、ボランティア活動なんてもう全然、
はい、
最初はですね、もうとにかく参加するだけでいいと思うんですけど、
はい、
ボランティアっていうのは人のために働くわけですけども、
はい、
自分のその健康のため、精神的、肉体的、社会的健康のためにボランティア活動をするっていうのも一つの動機だと思います、うん、それが結果人のためになると、人のためになったと思うとですね、
はい、
これまた次の動機、次の意欲につながるんで、これはぐるぐるぐるぐる回るとね、負のスパイラルじゃなくて正のスパイラル、すなわちプラスプラスプラスに転じるんですよ。やりがいっていうのが出てくるんですよね、
うん、
他に何があるかっていうと、まあ、お子さんたちに今のあなたの気持ちを伝えて、みんなと集う機会があったらっていう話はしてないんですか。
子供とはこれ以上会って話するっていう機会はどうもなさそうなんですね、
うん、
今度は会いましょうとかという言葉がお互いに出てこないんですね、
うん、先ほど僕はボランティア活動、それからお子さんたちの集いって言いましたけれど、例えばこの2つに限定してもなかなか難しいと思うんですね、
は
い、いっぱいいっぱい仕掛けを作って、その中でどこかに必ずチャンスが出てくるはずなんで、例えばそのボランティア活動以外に、まあ介護の手伝いですとか、例えば今から習い事をするとか、ツアー旅行なんかも人と接する機会はすごく大きいし、そのツアー旅行をきっかけにまた会いましょうねって話もあるんですよ。だからなんかきっかけにいくつか仕掛けを作って、チャンスに巡り合えるように努力っていうか頑張ることが、今健康寿命を分ける大きな瀬戸際に来てるんじゃないかなと思いますね。あとはスマホは使うんですか。
使いません。
使わない。
はい、
スマホを覚えたらどうですか。
そうですね、私それも考えてるんです、うん、
私の父は91歳で他界しましたけど、はい、亡くなる直前まで森田浩一郎フェイスブックやってましたね。
あ、そうなんですか。
ですんで、なんかそういうことをすれば人とのつながりがありますし、それでまあ会おうっていうことにもなります。ただ気をつけなきゃいけないのは、やっぱりあの詐欺みたいのがありますんで、国際ロマンス詐欺ですとか恋愛サイトの詐欺みたいのがあるんで、お金の話になったらすぐにやめた方がいいっていうのはあるかもしれませんね。
うん、
あともしどうしてもですね、人と接することができないと、そういうチャンスが見出せないといった時は、
はい、
さっき僕が言ったアルツハイマー型認知症とか健康寿命が縮まる、これを回避しなきゃいけないので、
うん、
やはり脳を鍛えるために、加藤泰造先生もおっしゃったように、まあ本を読むとか、
はい、
あと最近言われてるのはゲームをするとか、ウクレレを習うとか、ウクレレだったら簡単にできると思うんですね、
はい、
そういうことで知的な脳を活性化させる、 それと同時に散歩などの有酸素運動をするということを、まあ、最低でもそれを続けないと健康のリスクは高くなるんじゃないかなと思います、ただですね、私はあなたの声から感じることがあります、はい、大勢の患者さん見てきましたけど、あなたの声はね、元気ですよ。
そうでしょうか、
うん、自信持ってください。75歳とは思えないですよ。だからこの自信を行動に変えてください。で、行動すればいい方向に、いい方向に行って、それがやる気、意欲に変わると思います。運動すれば運動するほどもっと歩こうと思うんですよ、
うん、
でも家の中にこもっていると、ああこの方が楽だ楽だと思っちゃうんですよ。人間って本当にね、楽を好む動物なんですよ、
はい、
楽をしても生きていけんですよ、動物はね、楽をしたら生きていけないんですよ、寒さで死んでしまったり、獲物が取れなかったり、だから自分を見つめて、あ、このまま行くと超楽になっちゃうんだな、そうすると健康を害するんだな、健康寿命短くなるんだな、認知症にもなってしまうんだな、そんなことを考えながら、
はい、
チャンスを伺ってもらいたいと思います。
そうですね、そのできることは目の前に放ってある本を読むことを、たった今からでもできるんですけどもね。
本を読んで少し散歩をする。そうすると、なんかもう少しやる気が出てきて、今度はボランティア活動とか、いろんなことにつながるんじゃないかなと思いますけど、
ね
はい。参考になれば幸いです。今、はい、加藤泰造先生にもう一回変わりますんで。
はい、僕は若い頃ですけれども、新しい和光堂の会っていうのを作っていたことがあるんですが、そこでもって機関誌の編集をやっている時ですね、
はい、
アメリカ人が一人いて、エニーブトというアメリカ人なんですが、突然立ち上がってね、
はい、
君らは今何を感謝してるんだって彼が言ったんですよ、
うん、
僕はいろんなこと感謝していると、
うん、
こうやって飛び跳ねることもできると、
うん、
こうやって仲間と話をすることもできると、
うん、
こんな健康に恵まれていると、だけど我々の体を使うように待ってるんだと。
あ、
で彼がなんでそんな突然立ち上がって飛び跳ねたかっていうと、
はい、
我々がああでもないこうでもないっていうのをぐずぐずみんなして話してたからだと思うんですね。
うん、
あなた今恵まれてることを今日いくつか数えてったら。
あ、そうですね、いっぱいありますね。
感謝っていうのはね、人と人とをつなぐ感情なんですよ、
はい、
すごい大切な感情なんです。ですから今日は一人になってから、
はい、
自分の恵まれていることを一つ一つ挙げていって、私はこんなに感謝することがありますと、そういうふうにして世の中を見てください。
はい、
そうすると恵まれているのに感謝を全く忘れて恨みばっかりっていう人も目についてきますから、
はい、見るつもりなんですけど、それでちょっと腹が立ったり。
あ、そう、
はい、
腹が立ったらそれこそ君ら何を感謝してんだ、私には75歳になってまだ私元気なんだってなるかもしれないですよ、
うん、
何十年も人にいたけれどもこんな恵まれていることってのないわけですから、
はい、
忘れないでください。
はい、
エニーブトのことは、君らは今何を感謝しているんだっていうことです。
はい、
よろしいですか。
いろいろありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
本当にありがとうございました。
はい、人間と人間とを結びつくる感情は感謝です。